こんにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区に商店街、横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報も盛りだくさんですよ。また番組中のリポーターのおすすめプレゼントもあります。1時30分までお聞き逃しなく。本日のリポーターは、おのっちことおのさんです。スタジオは私、平野くらげが務めます。それでは、リポーターのおのっちにつないでみましょうか。おのっちー。
はい、おのっちです。
はい。
はい、今日ね、私、どこに来てるかと言いますと、野毛の町なんですが、野毛飲食業協同組合さんに来ております。
はい。
はい。アクセスはね、JR 桜木町駅、そして市営地下鉄の桜木町駅、そして京急の日の出町駅が最寄りの駅となってましてね、
うん、
第二次世界大戦終結直後にね、日本人街の中心として機能しておりましてね、日本が物資不足にあえぐ中で、野毛に来れば何でも揃うと言われるほどの賑わいで、福井の兵士やかつての、ね、公員の方々などがね、職業や食べ物を求めて集まってね、ごった返してたという歴史のある街ですね。
はい。
そしてね、今日ちょっと天気なんですけど、曇り、まあ、どん天という感じですかね。雨は降っておりません。秋のね、まあ、過ごしやすい気温とはなっておりますのでね、商店街のお買い物日和な一日だと思います。ぜひね、お買い物やお散歩など、こちら商店街お立ち寄りしてみてはいかがでしょうか。それではね、平野さん、今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。さあ、今日のただいま商店街は、野毛飲食業協同組合。この名前だとちょっと硬いですかね。野毛の町です。桜木町駅、私はよく JR 桜木町駅、もしくは市営地下鉄桜木町駅から、野毛近道、または地上の横断歩道を渡って、野毛の町によく友人と遊びに、ご飯を食べに、お酒を飲みに繰り出しておりました。京急の日の出町駅ですと改札を出て平戸桜木道路というちょっと大きい道路があるんですが、その横断歩道を渡って野毛の町に入るという形ですね。本当にすごい店舗数なんです。約600店舗、飲食店が主に集まっています。今日はですね、リポーターののっち、そしてリポーターのゆうかちゃんも今日もいるのかな、野毛の町に今実際行っております。野毛の方の、お話をね、実際に聞いていただけるということで、今日はね、ランチでも賑わっているんでしょうかね。そんな忙しい時間ですが、お話伺っていけるということで、どんなリポートになるんでしょうか。そしておのっちセレクトのプレゼントも楽しみですね。今日のただいま商店街は、野毛飲食業協同組合野毛の町からお送りしています。それでは早速リポーターのおのっち呼んでみましょう。おのっち。
はい、どうも、おのっちです。
はい。
それではですね、早速ですが、本日のリポート先どこかと言いますと、先ほどねお話ししました野毛飲食業協同組合、こちらのですね、理事長のタイ正信さんにお話を伺いに来ております。タイさん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイさん、早速なんですが、まずはですね、こちらの野毛飲食業協同組合、はい、こちらの会についてお伺いしたいんですけど、どういった会になりますでしょうか。
はい。まあ、野毛には、まあ、もともと物販の街なので、物販のあのお店が多数集まっている、野毛商店街協同組合というものがありまして、で、まあ、今からだいたい60数年前ぐらいに、ちょっと協同組合法っていうのができて、はい、それに従ってその時に、まあ、そこに協同組合に入ってた飲食店だけが分かれ、組合を作りましょうというので始まったのが、野毛飲食業協同組合ですね。
なるほど、飲食業。確かにあの、こう戦後の闇市から、物販から飲食の街になって、飲食がいっぱい増えてる。
はい。
そういう歴史があるということですね。
そうですね。はい。
ちなみに、どれぐらいの飲食店の人たちが登録しているとか。
はい。今、まあ、現在、野毛では600、まあ、2、30件、まあ、正確にカウントはしていないんですけど、まあ、そのぐらいあるんではないかと言われている中で、今、220件 の組合員さんがいらっしゃるんです。大体3分の1ぐらい。
はい。
お入りいただいてます。
飲食店だけで商店になっちゃいますね。本当に。まあ、他の町で言うと、ものすごい量になります、
ね。はい。
なるほど。これ、私今年40ちょっと4ぐらいの年になるんですけれども、20年ほどぐらい前はですね、今のこの野毛とはちょっと違った感じの野毛な、イメージがしたんですけど、この今若者の皆さんがすごく集まってる野毛という街、このイメージになる現在にこう至る天気などっていうのは実際あったんでしょうか？
そうですね。やっぱり一番大きかったのが、はい、ちょうど2000年ぐらいの、東急東横線桜木町駅の、
はい、
廃線、これが契機ですね。で、まあ、駅がなくなるっていうのはもう、だいぶ前からも、80年代ぐらいからも分かってたので、まあ、将来的に桜木町の東横線がなくなりますよっていう話はもうずっと聞いてて、まあ、そんなところで、まあ、町も反対運動をやったりとか、まあ、いろいろやって、まあ、何かっていうところで、こう、だんだん、こう、その、カウントダウンが始まって、
はい、
まあ、東急東横線がなくなると相当影響あるよねって話はしてたんですけども、まあ予想以上に、
はい、
寂しい状態になりまして、
は
い、で、まあ、なんていうんでしょうね、時代の流れで、まあ、後継者問題とか、まあ、やっぱり野毛の飲食店も後継者がなかなかいないところとかありますので、まあそういうところも占めていく、で、あとはもう、やはり当然まあ駅がなくなったことによってお客さんの減少で、まあ、家賃払っているお店なんかなかなかね、従業員の給料が払えなくなったり、家賃払えなくなったりってお店も出てきて、まあ、だんだんこう、やっぱり飲食店が減ってった。で、まあ、結局、そこに、目をつけた若い子たちが、居抜き物件を探して、まあ、当然要するに お店なくなってくんで、借りてもいない状況の時に、やっぱり家賃って下がってくるんですよね、だんだんね。で、まあ、若い子たちが、こう、独立するのに、はい、まあ、低予算で、で、まあ、居抜き物件なので、飲食店やるにはもそのまんま残ってれば、
はい、
まあ、ちょっと内装とか外装を自分たちで直したとかっていう子たちがたくさん現れてきて、はい。で、やっぱり昔の野毛っていうのは、まあ、経営者もまあ、ね、大体経営者の年齢にお客さんの層って合うもんなんだけど、だんだんこう、高齢化やっぱりしてくる。お客さんも高齢化してってるんですけど、そこにまあ若いお客、お店が入ってきたっていうことで、そちらに来る若いお客さんがやっぱりだんだん、店主のお客さん引っ張ってくる状況ですよね。それで若いお客さんの層がだいぶ増えてきたっていう流れだと思うんですよね。
はい。タイさん、この飲食業、若いオーナーさん多いと思うんですけど、この束ねるというのもすごく大変なんじゃないでしょうか。
束ねるっていうのはできないですよね。
できない。
はい。まあ、うちの組合に入っている方には、まあ、町の情報とか、
はい、
まあ、そういうものを直接我々の組合から情報発信ができるので、こう、意思の疎通がやっぱり取れるんですよね。
は
い、ただ、まあ、だからといって、あれしちゃいけない、これしちゃいけないとか、こうしなさいとかっていうのは一切ないんですけども、まあ、それなりに、まあ、いろいろルールっていうものが最低限のルールはみんな守ってもらうような、ことができると思うんですね。ただ、やっぱり、入ってない方たちにやっぱりそういういろんな情報も届かないので、
はい、
なかなかこう昔から野毛にいた人人間と、まあ、最近他の地域から入ってきた方とのこの意思の疎通とかなかなかできないところもあるだろうし、まあ、町内会にもこうなかなか関連するしないとかっていう問題も出てきますので、なかなか束ねるっていうのは難しいですよね。
はい。でもこういったこの組合さんの、お仕事、こういったのに対さん自体関わったっていうのはどれくらい前から。
組合の方は30前後ですかね。で、まあ、町のことに関しては、まあ、町内会っていうのをずっと青年部っていうのがあるので、まあ、もう10代ぐらいからも青年部に入って、まあ、町の地元の町内の先輩方にいろいろ、まあ、町のこう、いろんな祭礼ですとか、いろんな行事の手伝いするようになって、まあ、町との関わりは持ってきたね。
もう、タイさん自体がこう、野毛生まれて。
生まれはね、ちょっと、はい、過ぎた。
あ、杉田の方が。
はい。磯国杉田なんですけど、小学校2年生でちょうどここに。
あ、
はい。
二度目育ってきて。
はい。
という形で。これ、先ほど今、サイレの話も出たんですけど、この野毛地区、サイレ本当に有名だなと思うんですけど、
はいはい、
おみこしってこの地区ごとに少し、野毛の地区一つの中でも分かれてたりするん
ですか？そうですね。やっぱり町内会ごとにみんなみこし持ってますので、野毛1丁目、2丁目、3、4丁目とかっていうところでみんな一つずつ、宮川町だとか、花咲町だとかって皆さん、 だから大体8斤ぐらいだと思います
。8斤もあるんですね。はい、これ、いつも大体何月ぐらいに
?8 月の、中旬ぐらい。
はい、中旬ぐらいか。そうですね。祀る神様というのは、野毛の場合は、どちらの神様に？
ですね、もともと野毛に、根の神様という神社が、子供の子とか言って、根の神様の、
はい。
っていう、神様があったんですけども、うん、今の、伊勢山皇太神宮さんに、お預けして、伊勢山皇太神宮の本殿の横に、根の神様の、はい、根の狼という、神社、ちっちゃい神社を、祀っていただいて、面倒見てもらってます。うん、
そして、野毛は、イベントなどもちょっと有名なんですけれども、やっぱり有名なのは、大道芸。このイベントってのはいつ頃から、
1986年が第1回ですね。まあ、第1回の時は大道芸じゃないんですけど、
はい、
2回目から大道芸という感じになってるんですかね。
はい、じゃあ、すごい歴史ですね。
でも、40年近い。
大道芸がこう、ちょっと波及して、いろいろイベント出てると思うんですけど、今月だとハロウィンなども、イベントなどは、は
い、まあ、例年だと、ちょうどハロウィンで、はい、まあ、ちょっと、野毛のハロウィンは、若い、グループが、野毛未来研究所という会が、そこが、率先してやっていただいてるんですけども、まあ、今回は、やっぱりこのコロナの影響ということで、中止、やむなく中止ということで、野毛のハロウィンは、
はい、
参加店を、大体お店に行くと、
はい、
何かしらのこうサービスの提供を受け、で、まあ、スタンプラリーみたいな感じの、そういうイベントになってて、まあ、基本的にそれはもう2週間から3週間始めて、で、その最後のハロウィンの日に、パレードとか、いろんなものを含めて、やるようになってますね。
あ、楽しそうですね。はい、ぜひちょっと、来年あったら私も、ぜひと思います。はい、それで、ちょっとお時間前半がなくなってきたんで、ここでちょっと一旦ブレイクタイムとさせていただくんですけど、はい、まあ、引き続き後半、タイさんより、お話を伺いたいと思うんですけど、今日はですね、タイさんよりリクエスト曲いただいているということで、
はい、
どういった曲になりますか、ね、
はい、
か、
ディオン・ノワイクの愛のハーモニーという曲ですね。
はい、何かこう思い出などが。
ちょうど20代一番こう楽しい時期の時に、バート・バカラックっていう、はい、作曲家でバカラックサウンドって言って、多分カーペンターズなんかも彼が見出したような、はい、そこでこの、4人でやってるんですけど、特にこの中のグラディス・ナイトさん大好きで。
それではここでですね、この曲ぜひタイさんよりご紹介いただければと思いますが、よろしくお願いします。
はい、はい、それではディオン・ノバーウェック愛のハーモニーです。
お願いします。
時刻は1時15分、もうすぐ16分になるところです。今日のただいま商店街は、野毛飲食業協同組合からお送りしています。リポートの前半は、野毛飲食業協同組合理事長、田井正信様よりお話伺いました。さあ、音楽でブレイクしまして、後半も田井様からお話お聞きいただけるようです。それでは読んでみましょう。おのっちー。
はい、どうも。
はい。
後半はね、相方のゆうかちゃんに今日はお願いしていきますので、はい、ゆうかちゃんリポートお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは番組の後半も引き続き、タイ正信さんにお話を伺っていきます。タイさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここ野毛という街にですね、私今日初めて来たんですけど、飲食店がたくさん並んで、こう昔ながらの街並みで素敵な街ですね、はいはい、
そうですね。
で、飲食店がたくさん、はい、あるんですが、学生さんとかお客さんって結構いらっしゃるんですかね。
昔からまあ多少見えてると思うんですけども、もう最近関内だとか港未来に関東学院大学だとか、うん、神奈川大学だとか、うん、だんだん増えてきたので、まあこれからますます増えてくるんじゃないかなとは思ってますね。
いらっしゃるということで、はい、でその飲食店たくさんある中で今日は。とんかつパリーチさんについてお話を伺いたいんですが。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらはタイさんのお店
です
ので。
はい、そうです。
はい、はい、こちら、いつからや
ってらっしゃるんですか？1959年。
ああ。
昭和34年ぐらいですかね。はい。父が開業して、まあ、もともと桜木町に、桜木デパートっていう、 2階建ての施設がしまして、まあ、そこにある、大体4坪ぐらいの小さいお店で、創業して、で、2年後ぐらいに今の野毛に、物件が出て、そちらに入ったっていう感じですかね。
なるほど。はい、もう60年以上に。
そうですね。幼稚園入る前ですね。
ああ、はい、なるほど。すごい。長くやさらしゃのお店なんですね。はい、メインの、やっぱり、定番のメニューは、とんかつ。
とんかつです。はい。
とんかつのこだわりポイントなど。
ああ、はいはい。まあ、父がやってたのをそのまま、まあ、受け継いでるんですけども、おソースはもう、とにかく自分家で全部。まあ、皆さん、割とそういう店多いと思うんですけども、まあ、同じように自家製のソースで、で、揚げ油も、豚の油を、買いまして、それを炊いて、ラードを作ってます。それで、本当純粋のラードで揚げるので、香りがすごく、やっぱり、揚げた時の香りと、その揚げたてにかけたおソースとラードが絡まったにより、本当に食欲が湧くような香りだと思います。
すごく美味しそうですね。食べてみたいです。もちろん、
はい、
夜から、
はい、そうですね。今昼間揚げた
らですね。はい、お酒も飲めるんですけど、
はい、
もう定食がメインで、やってらっしゃるお店ということで、さらに、はい、おすすめのメニューとして、ロースカツ定食というものがあるそうで、
はい、
ロースカツと山盛りのキャベツ、
はい、
ご飯、味噌汁、お漬物もついて、はい、定食一つ1400円という商品で、
はいはい、
すごい、これも人気があって美味しそうだなっていうふうに、
はい。そうですね。ありがとうございます。一応定食メインというよりも、こちらの飲むお客さんの方が全然多いので、まあ、定食の方もいらっしゃるという感じで、で、まあ、定食もロースと、あと、ヒレカツ定食と、で、同じ値段で、出してます。
なるほど。ちなみに、とんかつ屋さんなんですけど、
はい、
変わった人気メニューがあるということで、
そうです
ね。餃子が、
はい、餃子ありますね、はい。僕が小学校の多分4年生ぐらいの時に、うちの父が別のところに中華料理屋を、まあ今でいう町中華でも出しまして、で、そこでずっと売ってた餃子を、まあ、ちょっとアレンジして、今出してるんですけど、それが非常によく出てくれます、
ね。はい、なるほど。よく、桜木町駅から近い場所にお店があるということで、
はい、そうですね、はい。
行きやすいので、ぜひ皆さんに立ち寄っていただきたいですね。
ぜひ、ありがとうございます。
ここでですね、
はい、
今日番組のためにプレゼントをいただいたということで、
はい、
タイさんからプレゼントのご紹介していただいてよろしいですか？
はい、わかりました。野毛には、野毛地区振興事業協同組合という、町の、なんでしょうかね、今、ピオシティというところが桜木町の駅前にあるんですけども、はい、その横にある、立体駐車場があります。で、その立体駐車場を管理運営しているのが、野毛地区振興事業協同組合ということで、大道芸の資金だとか、それから、まあ、いろんな町の、構成的な、こう、ものをやってる会があるんです。
はい、
で、そこから、野毛地区の住民に、配っている、野毛チケットという非売品のチケットがあるんですけども、これを皆様にプレゼントしたいと思います。1枚500円のチケット4枚、1人2000円分をプレゼントしたいと思います。
ありがとうございます。
は
い、
で、このチケットは、野毛地区で飲食物販で、71件、それから今年鉄道開業150周年ということで、桜木町駅、JR 桜木町駅にある、シャル桜木町。
はい。
で、30店舗近くが使えるようになってますので、その使えるリストと、野毛の地図とチケットをセットでプレゼントしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、
ちゃんと、一覧まで
付け
ていただいて、ありがとうございます、
はい。
ちなみにチケットの使用期限が、
はい、今年の10月1日から、来年の1月31日までになってます。
はい。
はい、
ありがとうございます、はい。プレゼントいただきましたので、後ほどまた応募いただければと思います。
はい、
で、そろそろ番組も終わりの時間が近づいているんですが、
はい、
タイさんからリスナーの皆さんに一言など、はい、コメントなどありますか？
はい、今、野毛の町は先ほど言ったように600軒以上の店が たくさんあります、
はい。
昔からの老舗があったり、新しくできた、まあ、飲食店もたくさん増えてます。まあまあ、僕なんか昔からも今、野毛は大人のテーマパークだねっていうように、まあ、ディズニーランドじゃないんですけども、非常に楽しい、歩いて回っても夜になると全然ね、またちょっとこの景色が変わってくるので、明るい街なので、ぜひ、野毛を楽しんでいただければと思っております。
ありがとうございます。ということで、今日は、野毛飲食業協同組合さんから、タイマサノブさんにお話を伺いました。はい、タイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、ここでもう一曲お届けします。ゆずさんで桜木町。
今日のただいま商店街は野毛飲食業協同組合、理事長でいらっしゃいます対、正信様からお話をたくさん伺いました、2004年にね東急東横線の桜木町駅が廃止になりまして、今年で18年、まあ、18年というとなかなか経ったなぁなんて私はびっくりしているんですけども、この18年の間に野毛の商店街、もう様々な変化もありまして、それでも変化をしながらどんどん魅力を増しているそんな印象があります。そんな野毛協同組合、野毛飲食業協同組合から今日は中継をいたしました。それではおのっちもう一回リスナープレゼントをお願いします。
はい、どうも、おのちでーす。
はい。
はい、今日のね、リスナーさんへの素敵なプレゼント。
うん、
先ほどね、対理事長さんよりも、ご紹介いただきましたが、野毛チケット2000円分5名様にプレゼントということで、500円のね、チケットが4枚、ついて、こちらが2000円で5名様というプレゼントになっております。野毛地区振興事業協同組合さんよりのプレゼントということでですね、なんとね、100店舗以上使えるということでしたね。
そうですね、合わせると100店舗ですね、はいはい、
そうですね、本当に、ね、たくさんのお店でね、こう野毛という町価格がね、こうお安い店舗さん多いじゃないですか、うん、
はいはい、
なのでこのチケットがあるとですね、さらにお買い物、お食事、お酒がね、お得に飲めたり食べたりもできるという、うん、まあ、できれば私が応募したいぐらい、
私も応募したいぐらいです、
ぐらいの素敵なね、そうですよね、
はい、
はい、プレゼントですか。ということで今日はね、昔よりこの日本人街の中心として機能し、今でもね、光を放ち続けているこの野毛の町よりお届けいたしました、うん、ぜひね、皆様ご応募お待ちしております。
はい、
はい、それでは今日もひなさんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今日のただいま商店街野毛飲食業協同組合より、対正信様のお話を伺いました。そしてリスナープレゼントは野毛地区振興事業協同組合様より野毛チケット2000円分5名様です。こちら非売品だということでね、このリスナープレゼントでしか手に入れられないかもしれないです。野毛に住んでいる方にチケットが配られていた、それを分けていただけたということでね、まあ、横浜に中区西区もう近辺に住んでいらっしゃる皆さんももちろんですが、現在ね、全国旅行支援ということで横浜に遊びに来ている方もいらっしゃると思います。これから予定している方もいると思いますので、ぜひ横浜に遊びに来た時はたくさん魅力的なところがあるんですけれども、野毛の街でご飯食べたり何か買ったり楽しい思い出作っていただきたいなと思います。ぜひぜひ応募してみてください。naka@marin-fm.com となっております。メッセージお待ちしております。次回10月26日の放送となります。ただいま商店街、お楽しみに。